一般質問。市の行政課題などについて11人の議員が考え方や内容を質問しました。質問を行った順に一人ずつ紹介します。なお、会議の様子は会議録や録画映像でご覧になれます。新型コロナ第6波における教育現場でのタブレット端末の活用状況と今後について、向かい派松原大輔、市議の質問、以後質問と言います。小中特別支援学校において非常時を想定したタブレット端末 iPad 活用はどのようであったか、第6波襲来時授業の定点配信やオンライン授業などはどの程度行えたのか、また今後の学びの保障はどのようにしていくか。市の回答、以後回答と言います。学校教育課、非常時を想定しタブレット端末の持ち帰りや接続テスト、オンライン授業の検証などを行ってきた。第6波においては一部の学校で授業の定点配信やオンライン授業を行ったが、学校間における差が生じていた。今後は ICT 支援員の全校配置などにより学校間のレベル差を解消していく。保育園の慣らし保育について、向かい派真島美幸、質問。本市では少しずつ園生活に慣らし通常保育へ移行する慣らし保育を実施しているが、保護者の就労開始の状況によっては初日から通常の勤務体系で就労することが難しくなる可能性が高い。働く保護者が仕事の調整をしなくても就労初日から安心して育児と仕事の両立ができる環境を整えられるよう、就労前でも慣らし保育のため入園可能とするなど柔軟な対応が必要と考えるが、見解を伺う。回答。保育課、保護者の就労への負担を考慮しつつ、お子様への心身の負担が生じないような慣らし保育に関して今後他市町の運用等も研究し検討を始めたい。団地の学校統廃合案は子どもの学びと発達を全面的に保障できるか。日本共産党瀬戸市議団、荒井歩美。質問。計画案には児童生徒教職員保護者地域住民の声を取り入れる必要があったと考える。またさくらんぼ学園は尾張旭と長久手も含めた3市の特別支援学校であり、愛知県尾張旭市長久手市教育委員会との協議も必要だったと考えるが、なぜ意見を聞かなかったのか。スケジュールも含めた計画変更が必要ではないか。回答。教育政策課、 PTA と地域の意見を一定程度反映させ、まずは学校再編にかかる計画案を示した。この計画案は確定したものではなく、今後学校に関わる方のさまざまな意見を可能な限り本計画に盛り込んでいく。人権が尊重されるまちづくり条例の制定について、向かい派中川雅也、質問。差別や偏見のない社会を実現するため、人権が尊重されるまちづくり条例を制定することや、自治体が果たす役割をどのように考えているのか。また早期の 条例制定を進めていくことが有効と考えるが、市の考えを伺う。回答、社会福祉課。自治体が条例を制定した場合、人権擁護の理念や考え方を示す役割を担う。また、本市における条例制定については、現在、愛知県が愛知県人権尊重の社会づくり条例の制定を進めており、その動向を注視していくとともに、瀬戸市人権擁護委員と協議していく。子育て世代の医療費助成制度拡充について、公明党瀬戸市議団池田信子。質問。通院費無償化については、県内すべての自治体で中学校卒業までとなっている。さらに、高校卒業までの無償化については、今年1月より名古屋市が拡充したことにより、県内11自治体となった。こうした支援の拡充は、財政判断ではなく、子育て支援として市の姿勢が最も現れると考える。拡充の検討が必要ではないか。回答、国保年金課。子どもの医療費助成制度は、他自治体とおおむね同水準の条件であり、子育て世代の医療費負担軽減がされていると認識する。高校卒業までの通院医療費無償化については、施策の優先度、財政面や近隣市町の動向等を踏まえ検討していく。国保制度では、なぜ事業主は感染症にかかっても手当金がないか。日本共産党瀬戸市議団、原田学ぶ。質問。現在、国民健康保険の加入者が給与制の従業員であれば、感染症に罹患した場合には、傷病手当金が支給されます。しかし、事業主の場合、この制度は適用されません。同じ国保の加入者であることから、事業主にも他の自治体、群馬県、渋川市などのように、傷病見舞い金の制度を作るべきと考えるがどうか。回答、国保年金課。新型コロナウイルス感染症の傷病手当金については、給与をもらっている人、従業員を対象とする国の方針によるものであり、市独自で対象者の拡大、事業主など、や、傷病見舞い金などを支給する制度を新設することは考えていない。避難所の備蓄品について、向井派、高桑茂樹。質問、風水害の指定避難所は公民館、地域交流センター、町民会館などがあるが、備蓄品の確保としては十分とは言えないと考える。また、地震などの大規模災害に備えて、小中学校などに避難所防災備蓄倉庫があるが、風水害の指定避難所でも活用できるのか、見解を伺う。回答、危機管理課。風水害の避難所は、地震用避難所と異なり、台風の通過など、短期に避難が解消すると想定し、備蓄量は一時的な滞在を見込んだ量としている。なお、災害の規模や被害状況を鑑み、現場の状況報告等をもとに、災害対策本部の判断により、防災備蓄倉庫の備蓄品を活用することは可能と考える。市の組織見直しはどのような議論を経て決定されたのか。向井派、臼井敦氏。質問、令和3年10月19日の 事務改善委員会では、まるっとミュージアム課の名称が観光課に変更となっていた。観光課に至る途中経過の記録がないため、どのように検証を行ったのか、また観光協会は市と二人三脚で観光事業に取り組んできたが、課名変更の説明と同意を得ているのか。回答、行政課。変更しない方向であったが、再度軸足を市外の方から見た場合の分かりやすさの視点で議論を行った結果、観光課に決定した。観光協会関係者には、市外からの観光客の誘客に積極的に取り組む姿勢を示していくことをお伝えし、ご理解をいただいている。真に効果のある障害者施策、木造住宅耐震シェルターについて、公明党瀬戸市議団三宅聡。質問。震災時、障害のある方の命を守る耐震シェルター設置工事費補助事業上限50万円の活用がなされていないが、どのように周知しているか伺う。回答、都市計画課。広報瀬戸や瀬戸市ホームページへの記事掲載により、広く周知を行うとともに、障害者福祉団体や障害者が利用・通所する障害福祉サービス事業所等で構成される障害者地域自立支援協議会の運営会議をはじめ、相談支援部会や子ども未来部会などの会議体で適宜チラシを配布し、障害者への周知に努めてきた。今後も引き続き周知に努めていく。本市の消防団員の確保について、自民新生クラブ高島純。質問。消防団活動は地域の火災出動、防火防災指導、広報など多岐にわたる。しかしながら本市の消防団は多くの分団で定員に達していない状況である。団員の確保について伺う。回答、消防課。消防団員の確保については、これまで消防団応援サポーター、学生消防団員認証など各種制度の制定やあらゆる広報媒体を利用し PR 活動を行い、人員確保に取り組んでいる。また消防団員説明会を行い、令和元年、令和2年度には計12名の入団があった。今後は若年層の加入促進活動をより一層推進するとともに、幅広い年代の団員が活躍できるよう対応する。選挙の投票率向上のため、期日前投票所などの増設を。自民新生クラブ、柴田俊勝。質問。投票率の低下が続くと、一部の利益しか代弁できない政治が生まれ、地域の政策議論が劣化、不在となりやすく、住民の地方自治に対する関心がさらに低下するなど、問題が指摘される。投票率向上のため、市民の行動変化に合わせ、投票しやすい環境を整備する必要がある。特に、期日前投票所を市内にバランスよく設置し、それに対する交通手段の確保なども進めるべきである。回答、行政課。期日前の投票所の利用率は増加傾向にあるため、期日前投票所の増設や期日前投票所までの移動支援を実施することで、投票しやすい環境整備が進むものと考えている。 委員会活動レポート。総務生活委員会ではゴミ減量について調査をしています。今年度当委員会で調査研究課題の一つとしているゴミ減量について1月17日に県内でゴミ減量トップ5に入る小牧市及び江南市を視察しました。両市ともに共通しているのは有料化を実施せず、ゴミ減量のための徹底した資源化の取り組みを行い、発生抑制として生ゴミ処理機などの補助を継続していること。また市職員もゴミ問題と真摯に向き合い積極的に関わってきたことが減量効果を高めていると感じました。本市のゴミ減量へ向けて大いに参考にしていきたいと考えます。厚生文教委員会では子ども・若者相談支援について調査を進めています。1月11日に豊橋市子ども・若者相談支援センターココエールを訪問し、相談支援の現状や関係機関との協力体制などについての調査を行いました。ここでは相談件数の増加により職員体制充実が課題であるが、相談支援の一部を民間委託しており、行政の垣根を越えた支援が可能となっている。また関係機関との連携も積極的に行っており、地域全体で取り組む体制を構築しているとのことでした。本市の相談支援体制等をより充実していくために大変参考となる事例でした。議会運営委員会では一般質問のあり方について協議・検討をしています。より良い一般質問を目指し、そのあり方を研究するにあたり、どの程度の持ち時間が適当か検討しています。具体的には、発言時間を今まで通り質問のみで考えるのか、質問と答弁を含めて考えるのか、などの方向性を協議してきました。12月定例会では、全体で60分程度に、3月定例会では、質問時間を30分程度として施行しました。引き続き6月定例会に向けて協議を重ねていきたいと思います。議会改革推進特別委員会では議員定数について協議しました。議員定数は12年前にそれまでの28人を26人に改め、現在に至っています。この間、議会基本条例を制定し、常任委員会の調査研究の活発化、広報・広聴機能の強化などに取り組み、議員個々の活動量は増してきています。議員の活動領域を確認するとともに、人口割や予算に占める議会費の割合などを他自治体の状況も参考にして協議を重ねた結果、議会機能を低下させないためには、現状の定数26人が適正であるとの結論に至りました。公聴部会ニュース、ボリューム8。瀬戸町トーク、市民と議会の意見交換会を5月に実施します。昨年11月に開催しました瀬戸町トーク市民と議会の意見交換会で、主に自治会の方々と話し合った地域課題についてそれぞれの委員会で調査研究をしています。そこで前回と同様の開催方法で中間報告を行います。委員会で調査研究した内容を報告し、その後意見交換を行い、 課題解決に向けて一緒に考える機会にしたいと考えています。そして秋頃には議会としての最終的な取り組み結果を報告したいと思います。注意、開催にあたり新型コロナウイルス感染症への注意が必要なため、人数制限やマスク着用など感染症対策へのご協力をお願いいたします。また、開催月である5月が緊急事態措置もしくはまん延防止等重点措置期間と重なることが判明した場合には中止とします。テレビ番組グリーンシティケーブルテレビ3月定例会の番組内容は1議長・副議長1年を振り返って2常任委員会の活動状況について3 3月定例会の結果報告についてお送りしております。こんにちは、瀬戸市議会です。地上デジタル121チャンネル6月定例会放送予定7月11日月曜日から7月17日日曜日まで放送時間1回目7時10分から2回目9時10分から3回目12時10分から4回目18時10分から5回目20時10分から6回目22時10分から放送時間が変更となる場合があります。詳しくはグリーンシティケーブルテレビから配布される番組表をご覧ください。ラジオ番組ラジオサンキュー瀬戸町ラジオ FM84.5 メガフェルツ6月定例会放送予定6月7日火曜日7月12日火曜日放送時間1回目9時20分から2回目12時30分から3回目18時から放送の前半は定例会のお知らせ、後半では瀬戸市の未来像について議員が語るコーナーもあります。どんな思いが語られるのかどうぞお楽しみに。ラジオサンキューホームページから過去の放送分もお聞きいただけます。傍聴、傍聴をご希望の方は北庁舎5階の議会事務局にお越しください。インターネット中継、議会の様子をライブ配信、生中継、録画配信しています。ホームページからアクセスしてください。5月臨時会開催予定。5月10日火曜日本会議、5月11日水曜日本会議、5月13日金曜日総務生活委員会厚生文教委員会、5月16日月曜日都市活力委員会。6月定例会開催予定。6月6日月曜日本会議、開会議案上程説明。6月9日木曜日本会議一般質問。6月10日金曜日本会議一般質問。6月13日月曜日本会議一般質問議案質疑委員会付託終了後予算決算委員会。6月15日水曜日総務生活委員会終了後予算決算委員会総務生活分科会。6月16日木曜日厚生文教委員会終了後予算決算委員会厚生文教分科会。6月17日金曜日都市活力委員会終了後予算決算委員会 都市活力分科会6月21日火曜日予算決算委員会終了後議会運営委員会6月23日木曜日議会運営委員会6月24日金曜日本会議委員長報告討論議案採決閉会いずれも午前10時から開催予定ですが日程が変更される場合がありますのでご確認ください。請願・陳情の提出締め切り日は5月25日水曜日の午後5時です。編集後期。長引くコロナ禍の中で私たちはいろいろな気づきがあったように思います。時間や社会への向き合い方が大きく変わり、仕事の仕方、人と人とのコミュニケーションの取り方、そして家族とのつながりなど、改めてありがたみや必要性が再認識されたような気がします。そういう状況の中で、瀬戸市議会は市民にとって今必要なことを議論・協議して決めています。そして議会だよりでは市民の皆さんが身近に感じるキャッチーな表紙と議会情報をわかりやすく掲載しお伝えしています。ご意見ご感想などをお寄せください。瀬戸市議会だより98号を終わります。音訳は瀬戸声のボランティアの会の大沢千佳子伊藤義則でした。